はい、皆さんおはようございます。さて、今日も弟子の掟ということでお話をしていきたいと思うんですけれども、これまで4回お話をしてまいりましたけれども、三条の水訓といわれるマタイによる福音書の5章から7章のところにですね、イエス様が弟子たちに対して教えられたその教えを少しずつお話をしているわけですが、1回目はこの弟子の掟の原則の一つと言えるんじゃないでしょうかね。律法学者やファリサイ派の義にあなた方は勝らなきゃいけないんだとイエス様はおっしゃったわけです。その勝るというのは勝ち負けのことというよりもですね、よりこれは豊かにするべきだというような意味だということをお話しいたしました。でファリサイ派や律法学者はこの律法に縛られていてですね、で、特にこれをしちゃいけない、あれをしちゃいけないというこの何をしないかということにエネルギーを費やして、つまり何をしてはいけないかということを彼らは一生懸命探して、そしてそれを実行していたわけですけれども、イエス様は何をしてはいけないかではなくて、何をしていくかということが重要なんだと言われているわけですね。ご自分は律法を廃棄するためではなく完成するために来たと言われたんですね。完成するために来たということは、要するに完成してないということなんですよ。ファリサイ派律法学者はもう自分たちは律法を完全に守っていると思っていたわけですけれども、彼らがやっていたことというのはあくまでもそのやってはいけないということを守っているだけで、本来の律法の目的を果たしていない。考えていればイエス・キリストは律法の与え主なわけですね。律法というのは人間がこの神様が作りになった世界の中で互いに愛し合って、互いにまた豊かな暮らしをしていくためのルールなわけですけれども、そもそも律法というのはこの時にも話しましたけれども、神を愛し人を愛するということに集約されるんですよね。で、神を愛し人を愛するということは、つまりはですね、何かをしないということではこれは全うされないことなんですよ。何かをしないということで律法が全うできるんだったら、みんなで行っちゃダメか、バラバラに南の島にでも行って何もしなければ律法を全うしたことになるわけですから、そうではないんですね。いかにこの隣人を愛するか、大切にしていくか、豊かにしていくかということで律法は全うされるんだ。でその具体例としてその後の続きのお話がこうあるわけですけれども、最初に出てくるのは、あなた方は殺してはならないと言われているけれども、これは10回の第6回ですよね。でも殺さなきゃいいということではないんだよと、厳しく言えば心の中で、愚か者だとかバカ者だとか思っただけでもそれは人を殺したことになるわけだし、ただ殺人を犯さなければいいということじゃないんだと。むしろ大切なのは、例えば神様に供え物を持ってきた時に、生贄を捧げようとしたその時に誰かに恨まれていると思ったら、捧げ物はそのままにしてその人と仲直りをしなさいと。そんなことは立法に書いてないですよね。でもイエス様はそこで言われているのは、人と人とが仲良く和合して互いに愛し合って暮らすということの方が神に捧げ物をするよりも重要なんだと。人との関係が良好であって良い関係が築かれていくということが、実は律法の目指していることで願っていることなんだと。殺人を犯さないということで律法は全うできない。むしろ人と人が良い関係になっていく、だからこのプラスになっていかないとですね、律法は完成されないと言われているんですね。またその次には、寛容を犯してはならないとあなた方は言われているけれども、心の中でみだらな思いを持って女性を見るならば、それは寛容を犯したことに等しいんだと。寛容を犯さなければいいというわけではない。むしろ 妻を大切にし、結婚関係を大切にし、良い関係を保つということが大切なんだ。当時はですね、女性が非常に、今に比べれば差別をされていて弱い立場にあったんですね。で、気に入らなければこの紙切れ一枚で離婚することができた。でこの間その説教をしたらですね、今でもアフリカでは料理が下手だというだけで離婚する国があるそうです、ね、日本はそうじゃなくてよかったですね、今だったら料理がまずいと言っただけで旦那が蹴飛ばされそうな感じですけれども、でも、今でもそういうところがあるっていうんですからね、この当時いかにその女性の立場が弱かったかということが分かるわけですけれども、でもイエス様がそんな、ね、ことをしちゃいかんと、弱い立場にいる女性たちを守ってやらなきゃいけない、単に寛容を犯さないということだけでは立法は全うできないんだ、むしろその夫婦関係が清く保たれまた豊かになっていかなければならないんだよと教えられたわけですね。また先週は、誓いを立てるなと言われている。でも主に誓いを立てると言った場合はそれを守らなきゃいけない。で、主に誓いを立てると守らなきゃいけないから、主に誓いを立てるのをやめて天だとか地だとかエルサレムだとかに誓いを立てるというようなことを、当時の人たちはしていたと。そんな姑息なことをやって、罪を免れようと思ったら大間違いだと、えらいなんかイエス様も怒ってらっしゃるような内容だったですけども、それは結局はですね、神様に対して誠実でなきゃいけないよと、あなたの思っていること考えていることは全て神様はご存知なわけだから、つまらない、小手先のなんていうかごまかしでね、なんか罪をすり抜けようとか、うまいこと得をしようとか、そんなことは考えるなと。何かをしないということでは立法は全うできないんだよと。神様に対して神を愛するということはより積極的に神に対して誠実であることだと、そうおっしゃっているわけですね。で、今日はその続きでありまして、マタイの福音書の5章の38節から42節ですが、ここは三条の水訓でも最も有名な箇所の一つだと思いますけれども、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。皆さんもよくご存知の箇所でありますけれども、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。あなたが、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさいですね。キリストといえばこの言葉っていうのはね、有名な言葉でありますけれども、目には目を、歯には歯をと命じられていると、この部分は旧約聖書に何度か出てくるんですが、例えば出エジプト記の21章には、もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならないという教えがあるんです。で、これはですね、いわゆる量刑というかですね、処罰のについて、犯罪のに対する処罰、量刑ですね、今でいうところのについて教えている、立法なんです。つまり、命を奪うやつがいたら、そいつはその罰として命を奪われなければならない。もし、目を潰したとするならば、そのやった人の目も潰さなきゃいけない、目を潰さなきゃいけない。手に怪我をさせたらその人も同じように手を怪我させなきゃいけない。 足を折ったら同じように足を折らなきゃいけない。やけどを負わせたら同じようにやけどを負わせなきゃいけない。難しいと思いますけどね。この辺これぐらいやけどから入っちゃう、このお湯かなとか、どれぐらいの温度かなとか、ね、考えたらゾッとするでしょ。ね、生傷には生傷とかよくわかんないですけど、生傷って何ですかね。切り傷とかそういう意味でしょ。訳した人もちょっと多分あんまりよくわからなかったんじゃないかと。打ち傷には打ち傷。ボーンと叩かれたら同じぐらいでこう叩いて、あざの大きさが一緒だなとか、なんかそういう。でこれはまあ、要するに、さっきも言ってますけれども、まあ、犯罪が行われて、まあ、いわゆる傷害罪とか殺人罪とかですね、そういうことに対して、その罰は同じでなきゃいけないというものなんです。で今はまあ、少なくとも日本はこの制度は採用してないかと思われるでしょ。原則的には同じなんです、ね、もちろんその、目を怪我したら刺したらその人の目を潰すということはないですけれども、それと同じぐらいの懲役であるとか禁錮刑であるとかっていう形で、要するに社会的な自由を奪う、あるいは労働させるということで同じぐらいの苦しみを味わわせるということは、これは今でも同じなんですね。先週リンゼー・アン・ホーカーさんという方がね、殺された事件の1回目の公判があったんですかね。で裁判員裁判がね、最近行われるようになって、裁判員の方、今回の事件は確か無期懲役だったと思いますけれども、本人は殺意はなかったと言ってるけれども、殺意があったに違いないと。ただ日本のこれまでの法この判例だと、一人殺して殺人死刑ということはまずないですね。でも明らかな殺意があったということで、その後も逃げたということで無期懲役という。だからやっぱりやったことにどれだけ、等しいというか重みがある罰を加えるべきかっていうのは今でも同じように考えられているわけなんです。ただまあこれ話関係ないですけど、裁判員になったら大変ですね。皆さんのところにも来るかもしれませんよ。皆さん同じようにね、来るそうですから。でこのつまり目には目、歯には歯をというのは、やられたらやり返せっていう意味だと思われてますけれども、もちろんそうではないんです。これはね、決してそうではないんです。日本中の人が知ってると思いますよ。目には目、歯には歯をって知ってると思います。これどういう意味ですかって聞いたら、それはやられたらやり返せっていう意味ですよねって言うと思いますが、そうではありません。これはそもそも復讐の連鎖を断ち切るためにですね、考えられたこの、まあ、復讐を制限する法律なんです。古くはハムラビ法典というところにも出てくるもので、ただハムラビ法典は社会的に地位の高い人と低い人では違うんですね。低い人は同じなんですが、高い人は軽いんです。そういう差別があるんですけども、聖書はありません。一切ないですね。つまり、まあよく言われることですけれども、人間は片目を潰されたら両目を潰したくなるし、歯を割られたら鼻まで折りたくなるだろうと。ね、要するに怒りが怒りを生み、復讐がどんどん大きくなっていくのを防いでると。それ以上のことはやっちゃいけないんだという意味で、目には目を、歯には歯をと命じられているんですね。そもそも、この目には目を、歯には歯をというこの掟も、非常にこうなんていうかフェアだし、なんていうんでしょうかね、まあというのは世界にはもっと量刑が重たい地域いくらでもあるんですよ。例えば中国なんかそうです。今でもね、こういう犯罪に対してはその同じだけ量刑っていうんじゃなくて、より大きな犯罪の抑止効果ということもあって、確かシンガポールでは麻薬を持ってるだけで死刑ですかね、だったような気がします。だから場所によってはその 非常にこう厳しいというかですね、刑罰を与えるというところもあるんですけれども、まあ少なくともこの旧約聖書の教えっていうのは同じだけの、まあ麻薬を持ってるっていうことに対する刑罰はどれだけのものかっていうのはこれはなかなか難しいことではあるんですけれども、ただまあ少なくともこれは、復讐の連鎖が行われないための制限を与えている言葉であるということなんですね。ところがその、まあ、非常に当たり前のことのような気がする掟なんですが、イエス様はそれに対して右の頬を打つなら左の頬も向けなさいと言われているんですね。これ立法的に言うと右の頬を打たれたら右の頬を打ちなさいですよね。それでやめときなさいということになるわけじゃないですか。イエス様は右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいと言われる。私たちどうでしょうかね。この、まあ、右の頬を打たれるということはあまりないと思いますけれども、まあ、仮にあったとしたら、右の頬を打たれたら、まず相手の両頬を殴り返すと。ね、やられたら倍返しする、ね。相手のためにも、もう二度と悪いことをしないためにですね、その、まあ、一言言われたらね、三口ぐらい、三倍にして返しとか、いうことあると思うんですよ。あるいは、まあ、やられたらやられた分だけ返す。まあ、これは、その、旧約の立法の考え方ですね。やられたらやられた分だけ返すと。まあ、中には、黙って我慢するという人もいるかもしれません。まあ、徳の高い方はね、黙って我慢するという方も、あるかもしれませんが、イエス様は、左の頬をも向けなさいと言われてるんです。これつまり、もう一発殴らせなさいと言われてるんですね。まあ、こんなことを言った人は世界にイエス・キリスト以外にありませんから。この我慢しなさいというのは多分いろんな宗教とかいろんな倫理や道徳の教えの中にあると思うんですね。でもキリストは殴られたをもう一発殴らせろと言われた。嫌なことを言われたらもう一言言わせなさいって言うんです。そういうふうに言われてるわけですね。その次は、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいというこの教えなんですけれども、まあこれは例えば、氷菓子が、氷菓子なんて古いですが、まあ今で言えばサラ金の悪質な業者にたまたま10万円借りたと、ね、お金に困って。で、返そうかなと思ったら利子がついて、50万円になっていたと。そんなの払えませんって言ったら、お前の持っているもの全部出せと言ってですね、テレビを持ってかれた、ね、アナログだからいいとかそういうことじゃないです、テレビを持ってかれた、ね、でテレビを持ってかれたらイエス様はじゃあ冷蔵庫も出しなさいって言われた。それが不当であっても取ろうとするものは下着を取られても下着を取ろうとするものは上着も与えなさいと言われてるんですけれども、まあ当時、これだからやっぱ貧しい人が前提になってると思うんですが、こういう悪い連中はですね、要するにこう困らせるために、その人の着ているものをこう剥ぐわけですけれども、下着も取られて上着も取られたらもう着るものなくなっちゃいますからね、真っ裸ですよね。それでもいいと、イエス様はここでおっしゃってるわけですけれども、まあ要するに不当な訴えがされた時に私たちはどうするべきかということなんですが、皆さんはどうされますかね。不当な訴えがされた時にもちろんこれは何も取られないように戦うと、これは不当だと、こんなことあっちゃいけないんだと言って戦うと、これは普通だと思うんですけどもね、でもまあ取られたところで我慢するという人もあるいはいるかもしれません。まあこれは仕方がないだなと言って我慢するという人もいるかもしれませんが、イエス様は上着もやれと言われる。それが不当な訴えであっても取られたらもっと取らせろと、そうおっしゃっているわけです。またその次には1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいと言われているんですけれども、これはおそらくですね、この当時ローマに支配されていて日常的によくあったような話なんですね。ローマの兵隊がいろんなものを運んでいる時にですね、たまたま民間のユダヤ人を見つけて、お前ちょっと来いって言って、これ運べとか言ってですね、あそこの横浜駅まで運べとか言って、で、今から仕事行かなきゃいけないのにとか、ね、今から帰ってご飯食べなきゃいけないのにという時でも、運べって言われたら、もう無理やりにですね、 運ばなきゃいけなくなると。そんな時に、私たちはどうするだろうかね。断固拒絶すると。そんなことはしませんと言ってこっち拒絶するか。あるいは仕方なく言われた通りにするか。でもイエス様は要求の2倍働けと言われたんですね。広島駅まで行きなさい。横浜駅の先まで行きなさい。こういうことはでも割とよくあると思うんですよ。別にローマ兵には言われませんけれども、自分のしたくないことというか、やる必要のないようなことを、まあ、頼まれることというかね、頼まれないにしても命じられるとか、何かさせられるということはよくあると思うんですね。そんな時に皆さんはどうされるかということなんですよ。そんな今忙しいし私がやらなきゃいけないことじゃないからやりませんというか、ああもう仕方ないな、もうやりたくないけどって言って、いやいややるか、ね、やった後でもうちょっと他にやりましょうかっていうか、ね、そのいずれかだっていうことですよね。イエス様はいや頼まれたことをやってもっとやりましょう言いなさい、ね、1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい、ね、さらに求めるものには与えなさいと、あれが欲しい、これが欲しいと、ね、言ってくるものがいたら、私たちはどうするでしょうかね。理由がないならこれは拒みますよね。そんなくださいと言われてもね、別に与える義理はないからって。でもイエス様は特に理由がなくても欲しいというものはやれと言われてます、ね。また、あなたから借りようとするものに背を向けてはならない。貸してくれ、お金貸してくれとか、あれ貸してくれとか、ね。返してくれそうもない人だと貸したくないですよね。当然ね。うん、当然それは拒みますけれども、でもイエス様は返してくれそうになくても、彼返してくれそうになくても貸しなさい、まあ、どれをとっても確かに素晴らしい教えですけれども、私たちにはですね、こういうことを言われるといくつか心配事が生まれるんですね。私これ読んでてすぐに思うことですけれども、右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいと言われて、そんなことしたら、もうさらに殴られて、こっぴどく殴られてですね、もう命まで取られるんじゃないかと。不当な訴えがされて、下着も取られたら上着もやったと。そしたら家財道具まで全部取られちゃうんじゃないかと。要するに相手はどんどんつけ込んできて、さらに奪われるんじゃないかと。また1ミリオン行けと言われるもの人と一緒に2ミリオン行ったけれども、もう2ミリオン行くのか、じゃあ3ミリオン行けと言われるんじゃないかと、ね、求める人には与えなさいと言われると、もうその日だけじゃなくてそれから3ヶ月ぐらい毎日ですね、何か取りに来るんじゃないか、貸してくれと言って貸してやったら、もういどんどんエスカレートして何も返ってこないんじゃないか、そういうことを私たち心配しますよね、当然。あるいはそんなことしたら悪人がどんどん増えていくんじゃないか、悪いやつがどんどん増えて、つまりその人のためにならないじゃないかとか、そう思いますよね。自分だけが損をして。だからこのイエス様の教えっていうのは本当に素晴らしい教えだし、イエス様しかこんな教えはされてないんですけれども、そうは言ってもっていう心配が私たちの中に出てくるわけですよ。そういう心配がなかったらくださいっていう人には喜んであげるし、ね、貸しておくれっていう人には喜んで貸しますけれども、でもこれで貸したら帰ってこないかもな、この人よく忘れるしなとか、ね、またこの間貸してあげたのにまだ帰ってきてないのにまた貸すのとかね、そういうこと考えるじゃないですか、いろいろ。イエス・キリストはこの実に何ていうか、私たちにとってはやられた方にとっては理不尽なことをですね、喜んでやりなさいと言われているわけなんですね。でもまあこれこそが、これをやるかどうかということがまさにこの弟子の証明だと思うんですよ。私はイエス・キリストの弟子であるかどうかということを決めるある意味試金石だと思うんですよね。私たちがこの教えを受け入れられない理由はいろいろあると思うんですけど、先ほどのその心配という話もあるんですけれども、私が考えるのは、私たちはどこかでですね、公平の法則っていうものを心の中に持っているような気がするんですよ。つまり 私だけが損をするということをね、よく思えないというか、なぜあの人は悪いことをしたのに、裁かれない、怒られないのに、私は、痛い思いをしたままでいなきゃいけないのか。なぜやりたくないこともまでやらされて、あの人は涼しい顔をしているのかとか、うん。なぜこっちは貸すばかりで全然帰ってこないのか。理不尽だと、不公平だと、そう思いますよね。世の中公平じゃなきゃいけない。フェアじゃなきゃいけない。ただ同じように困んなきゃいけないし、同じように貧乏じゃなきゃいけないし、同じように痛まなきゃいけないし、というですね、この公平の法則を私たちは持っているように思います。また自分だけを損することへの嫌悪感というか、まあ一種の自尊心みたいなのもありますから。でもイエス様はそのまさに公平の法則を壊しなさいと言われてるんですね。立法を守るということは公平の法則を壊すことだと言われてるわけです。立法を守るということは自分で公平の帳尻を合わせちゃいけないということなんです。で、不公平であったり不当であったりするということの部分は神様が埋めてくださる、神様が埋め合わせてくださる。つまりこちらがどんどん貸したり与えたりして貧乏になったりなくなったりしますよね。その部分は神様が埋めてくださる。自分で埋めようとしちゃいけない。こちらだけ痛い目をしているかもしれないけれども、その傷は神様が癒してくださるんだ。不当な訴えをされて、嫌な思いをするかもしれないけど、その嫌な思いは神様が慰めてくださるんだ。つまり神様によって私たちの公平感が埋まるようにならなければならない。そうでなければ、そうすることによって私たちはこの立法の義をですね、ファリサイ派立法学者に勝る義を生み出したことになるんだと。で、イエス様の教えとガンジーの教えというのはよく比較されるんですね。で、ガンジーというと非暴力で有名なんですけれども、彼は聖書の教えに影響されているんですね。で、ガンジーは決してそのイエス様がおっしゃったように右の方法を出されたり左の方を出されていったわけではありません。まあ、彼は非暴力を貫いた人ですね。暴力に対しては暴力では抵抗しないんだと、言った人ですけれども、でも彼の言葉の中にですね、目には目をは全世界を盲目にしているという言葉があるんですね。つまり同じだけ、やり返していたら結局世界中の目が潰れてしまうだろう。なかなか面白い言葉ですけれども、イエス・キリストはこのみんなが、だから、まあ、ガンジーはやられても我慢しろと言ったんですけど、イエス様はやられたらもっとやられなさいと言われているということです。まあ、そのことをまとめるとこういうことですね。イエス・キリストは悪をもって悪に対抗するなと、むしろ愛と犠牲をもって悪に対抗しなさいって言われて、愛と犠牲をもって悪に対抗しなさいと、そんなこと言ったら悪いやつがどんどん増えますよ、言いたい放題言うやつはいるし、悪いことはどんどんエスカレートしますよ、いいんですか。それでいいんです、それがキリストの弟子なんですよ。そこなんです。結局そんなことしたら世の中のルールがなくなっちゃうじゃないですか。いいんです。それでね、世の中のルールを守っていることとか、世の中で当たり前だと思っていることをやっていたら、キリストの弟子も何でもないんですよ。それから普通に生きてりゃいいんですよ。私たちはキリストの弟子を標榜するんであるならば、右の方を出されたら左の方を出しなさい、やられたらもっとやられなさいと。そうすることによって、最初にもお話ししましたけど、この目には目、歯には歯をっていうのは、要するに復讐の連鎖をやめさせるための法律だって言いましたよね。だけどもガンジーも言っているように、目には目、歯には歯をだと世界中の人は盲目になってしまうんですよ。イエス・キリストはやられたらもっとやられなさいと言われる。それでなければ復讐の連鎖は止まらないと言ったんです。そうでなければ悪はなくならないと。私たちはキリストの弟子として 全ての復讐を神に委ねてですね、不公平を甘んじて受けなきゃいけない。私たちは常に損をする立場じゃなきゃいけない。イエス様は誰よりも損をされた方なわけですから、私たちの死はですね、神である方が神のあり方を捨てて人となられて、そして十字架にかかって自分の持ち物の最後の一枚の布切れまでローマの兵隊が自分の十字架の下でくじ引きをした。まさに何一つ手にも足れずに全てのものを失って死なれた方ですよね。その方を神は高くお上げになって、あらゆる勝る名をお与えになった。その後で神様がキリストを高められたわけです。つまり神がキリストの帳尻を合わされているんです。自分で合わせてないんです。イエス様は自分ではとにかく与えるだけ捨てるだけです。全てのものを私たちに与えてくださったんです。でも神がその与えたものにふさわしい報いをお与えになったんです。私たちはまさにこの報いを神に求めなきゃいけない。自分で得ようとか人から得ようとか、なんとか自分で帳尻を合わせようというようなことをしていたら、目には目、歯には歯なんですよ。そしたらこの 悪の連鎖は止まらないんです。そこには人と人が愛し合って神の平和の国を建設するということは不可能なんですね。このイエス様の教えはとても有名な教えで、私たちもよく耳にしていることですけれども、非常に実行は難しい教えだと思います。しかしそれをしてこそ主の弟子だと、ね、覚えなきゃいけない。私たちはそれをやってこそ損をしたなっていうぐらいでちょうどいいということです、ね、これでイーブンだと思っちゃダメです。自分の方が損をしなきゃいけない、自分の方がやられなきゃいけないし、自分の方が痛い目に見なきゃいけないし、自分の方が貧しくならなきゃいけないし、自分の方が傷つかなきゃいけないんですよ。それができないから人間関係はうまくいかないんです。やられたらやり返す、言われたら言い返す、ひどい目に遭わされたらひどい目に遭わす、我慢しよう、我慢でもダメなんです。やられたらもっとやらしなさい、言われたらもっと言わせなさい、損をしたらもっと損をしなさい、赤字になったらもっと赤字出しなさい、ね、この方向性がキリストの方向性だし、それが主の弟子の掟なんです、ね、なかなか大変ですよ、ね、大変ですよ、僕だってこれできるとは思ってないんですけどね、大変なんです。でもこういうそのポリシーというか、こういう教えの中に主の弟子は生きていかなきゃいけないんだということが、まあ、誇りですよね。こういう教えを私たちはいただいているんだと。だから損を多少損をしても、ああそれは主の弟子として私はふさわしいことをしたなというふうに主に感謝できると思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はイエス様の大変有名な言葉を取り上げて、主の弟子に与えられている掟について学びました。実行するのはとても難しい教えでありますし、掟でありますけれども、しかし私たちは主の弟子として、ただイエス様を信じている、利用しているものではない、主に従っていく、主の教えを実行し広めていく主の弟子として、どうぞこの難しい教えを私たちなりに実行していくことができますように、私たちの日常生活の中でも同じような場面が、あるいはもっと困惑するような難しい場面があると思いますけれども、どうぞその時にこの言葉を思い起こし、喜んで損をしていく主の弟子としての選択をさせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。